おはようございます。京都中央チャペル牧師の今井直樹でございます。主は慈しみ深く、その恵みは常しえまで。聖書の語る神様は良きお方であり、私たちに素晴らしいことをしてくださる良いお方でございます。今朝のこの神様からの語りかけをしっかりと受け止めてまいりましょう。本日の主題は救われている喜びでございます。それではまず御言葉を聞いてまいりましょう。
ピリピ人への手紙3章1節から9節。最後に私の兄弟たち、主にあって喜びなさい。前と同じことを書きますが、これは私には煩わしいことではなく、あなた方の安全のためにもなることです。神の御霊によって礼拝をし、キリストイエスを誇り、人間的なものを頼みにしない私たちの方こそ割礼のものなのです。それどころか、私の主であるキリストイエスを知っていることの素晴らしさのゆえに、一切のことを損と思っています。私はキリストのためにすべてのものを捨てて、それらを塵あくたと思っています。それは私にはキリストを得、またキリストの中にあるものと認められ、律法による自分の義ではなくて、キリストを信じる信仰による義、すなわち信仰に基づいて神から与えられる義を持つことができるという望みがあるからです。
本日共にお読みしました箇所からしっかりと受け止めたい事柄は、救われている喜びに生きようということでございます。今日共にお読みしましたフィリピの信徒への手紙が書かれたのは、パウロが、使徒パウロが書いた手紙でありますけれども、彼がこの手紙を書いたのはなんと囚われの身であった時でありました。そして、裁判の結果待ちの状態であったと言われています。つまり彼自身は自由が拘束され、そして、結果次第はその命すら危ういというような、そのような状況の中で書いた手紙でありました。そこで彼は何と書いていたかというと、一節には、では私の兄弟たち、主において喜びなさい。同じことをもう一度書きますですね。クリスチャンたちに対して喜びなさいというふうに語るわけでございます。パウロの身を心配し、またフィリピの信徒の人たち、クリスチャンたちも、パウロの次は自分たちか、まあ、そのような不安というものがあったわけでございますが、そういった中にあって彼は喜びなさいと彼らに伝えているわけでございます。これはある意味、私たちの生きる世界の常識とはまるっきり反対です。私たちが喜ぶという時は、それは何か嬉しいことがあったり、楽しいことがあったり、自分の願っていることが叶っていたり、自分の都合のいいことが起こってきた時に、私たちは喜びましょうというふうに、言うからでございます。しかし彼の今の状況とは、ある意味それとは全く逆でありました。彼はクリスチャンになったことによって、イエス様を信じることによって持っていた全てのものを失ってしまったのでございます。今までの功績も、またキャリアも、地位も、名誉も、そして今現在自由も失い、そして命すら失うかもしれないという状況の中にいました。でもそれらのことによって、彼が内に秘めている喜びというものは決して左右されなかったわけでございます。世の中の人は喜べないというような状況の中にあっても、彼は喜べていたわけでございます。一体何を彼は喜んでいたのでしょうか。それは、事情境遇に左右されない、周りの状況、自分のにとって良いことが起こったら喜ぶけれども、そうでないと喜ばないというような、そういった事柄ではなくて、変わらない。で、その、どのような状況にあっても変わらないものに、彼は喜びを見出していたのでございます。それは何か？それは彼が救われていた、ですね。ということでございます。何から救われていたのでしょうか？9節を見ますと、キリストのうちにいるものと認められるためです。私には律法から生じる自分の義ではなく、キリストへの信仰による義、信仰に基づいて神から与えられる義があります。 彼は何から救われていたのか。それは神様に義とされることによって人の義から解放されていたというわけでございます。神様から義と認められている、神様から正しいとされているということに彼は喜びを見出し、何よりも今まで彼が手に入れてきた何よりも価値あることとして素晴らしいこととして彼はそれを受け止めていたのでございます。神の前に認められている、神の前に正しいものとされている、それが彼にとっての大きな喜びであり、彼にとっての救いであったわけでございます。それまでは彼は律法を通してでしか神の前に義を認めてもらう方法を持っていませんでした。しかしそれはつまり突き詰めていけば、いつか人の目や人の評価に依存していたものであったわけでございます。自分が正しいことをしている、それは人から認められなければならないことであったからでございます。努力している、頑張っている、それも人の目にしっかりと覚えられなければ認められることではなかったのでございます。どうでしょうか。現代社会においても私たちは自分の価値や、ね、自分の本当に存在というものを人の目か、また人の評価によってしか測っていないのではないでしょうか。会社において、また社会において、家庭においてですね、人の評価や人の本当にその世間体といったものに私たちは左右され、そしてその存在自体というものが揺れ動いてしまう、そこに依存してしまっているのではないでしょうか。しかしながら人の評価というものはコロコロ変わるものでありますし、そのようなものに自分の存在価値を置いてしまうと、自分の存在価値が本当に非常に揺れてしまう、川面に浮かぶ木の葉のように不安定なものになってしまうわけでございます。そしていつも人の評価や人の目や、また世間体というものにを気にして生きていかなければならない、人にどう思われているかということばかりに目が行ってしまう、そのような窮屈な歩みをしなければならなくなってしまうわけでございます。現代社会においては本当にそのような生き方をしている人たちがたくさんいるわけでございます。例えば同調圧力というものがこの日本社会においては非常に強いと言われています。就職活動においてですね、個性を大切にしようということが叫ばれているわけでございますね。人と一緒じゃなくて自分らしさというものをしっかりと求めて追求して生きていこう。ところがそういった就職活動という場になると、ね、どうなっていくかというと、みんな同じリクルートスーツというような服装ですね。紺のスーツを身にまとい、髪の毛もさっぱりし、ですね、女性であれば何かしら、ですね、髪の毛をしっかりとくくって、臨む、何か他の人と同じような格好をして臨むわけでございますね。それは何かというと、何かあとっぴなことをして、それがマイナスにならないか、そのことばかりが気になってしまって、他の人と同じようにしていれば安心というような、本当にある意味、ちょっと間違ったものの見方というものがそこにあるわけでございます。常に人の目や人の評価を気にしていると、他の人と同じようなですね、格好やものの見方や考え方というものにばかり目が行ってしまって、本当の自分らしさや、自分というものを見失ってしまう、そのような生き方になってしまうのではないでしょうか。ある意味非常に窮屈な、みんなと同じように歩まなければならないというような、そのような縛りの中で本当にしんどい思いをして生きていくことになってしまうわけでございます。しかしここでパウロはそのような縛りから解放されて、ある意味彼自身として生きることができるようになった。なぜか、イエス・キリストを信じることによって神様の前に正しいものとされた。そのままで、ですね、良しと認められているからでございます。彼自身が本来持っているものをちゃんと出して生きていって良いのだ、ね。それが人の目にどう映ろうと、それが人からどう評価されようと、それによって自分自身の立場が窮地に陥ろうと、そんなことに気を、ね、止める必要のなく、自由に生きることができるのでございます。そのことに彼は大きな喜びを覚え、そして神様の前に正しく生きることを本当に感謝して 歩み出しているのでありました。もはやそこには人の評価や人の目を気にしてですね、ビクビクと生きる姿は見えないのでございます。はじめさん、本当に私たちも自分らしく生きるというのであれば、本当にこの神様から認められているという、その、ものの見方、ね、人々の目から解放されている、救われている、そのような価値観というものをしっかりと持って生きることが必要でございます。キリスト者として生きるというのはまさしく、そのような自由の中に生きること。もはや、もちろん、ね、人の評価や、ね、人のアドバイスや、ね、そういった言葉に、一切、気にするなということではありませんけれども、しかし、それに縛られる生き方ではなくて、神様はちゃんと私のことを知ってくださっている。神様はちゃんと私を評価してくださっている。神様は私の存在そのものを認めてくださっているのだ。そのことの中に、私たちは大きな喜びを覚え、そしてその中で、私たちが、それぞれの個性あふれた人生を、のびのびと生きることができるのでございます。私たちは人の目から解放され、自由に生きることが今されていることをしっかりと覚えるものとなるのではありませんか。もはや私たちはありとあらゆる縛りや、また私たちを束縛しようとするものから解放されて、のびのびと自由に元気に生きるものとされているのでございます。人の評価だけで生きる人生から解放されて、堂々と神の前に正しいものとされている、その自信を持って今日も歩み出していくものとなりましょう。お祈りをいたします。天の父なる神様、今日も新しい一日が与えられていることを心からありがとうございます。人の目が気になっていました。人の評価ばかりを気にしていました。でもこの世界を作られた神様が私たちを正しいと知ってくださり、私たちを評価してくださり、私たちを認めてくださっていることをありがとうございます。本当にそのことを人生の土台として歩み出させてくださいますようにお願いいたします。もはや人からの評価を気にして何か夢を諦めてしまったり、挑戦することをやめてしまったり、そのようなビクビクした生き方をやめます。神様が受け止めてくださっている。神様が認めてくださっている。そのような土台をしっかりと持って、与えられた人生に本当に立ち向かっていくことができるようにどうぞ助けてください。神様から与えられたビジョンや目標に向かって、人の目を気にすることなく挑戦することができますように、立ち向かっていくことができますように、思っていることをしっかりと実行することができるように、主をどうぞ助けてください。私たちの周りの事情境遇はいろいろ揺れ動きます。人の評価もコロコロ変わります。そういったものに左右されない歩みを今日もしていくことができるように、主をどうぞ助けてください。自信を持って正々堂々と、一歩を踏み出していくことができるように、神様がお一人お一人を助けてくださいますようにお願いをいたします。この神様の承認を受けていることをしっかりと胸に刻んで今日も歩み出します。主イエスキリストの尊いお名前によってお祈りをいたします。アーメン。今日一日も神様の特別な守りと格別な祝福がありますように。それではまたお会いいたしましょう。
人類史上最高の富豪、長寿、子供、財産、あらゆる幸いを手にし、多くの慈善事業を行い、医学研究所や大学などを設立、人類の福祉と発展に大いに貢献した。彼は今偉大な巨人として世界中の称賛を集めている。ロックフェラーが知っていた儲け方。定価1600円、税別。小牧者出版から。
こんな男を知っていますか？小学校に9ヶ月しか通えず、
2度の経営に失敗し、借金返済に17年、7回の選挙に落選、落選、落選。その彼の名は、エイブラハム・リンカーン。韓国で50万部のベストセラーがついに日本語化。彼はいかにして挫折ばかりの人生を乗り越えたのか。主の言葉に従う謙遜なクリスチャンが国をも動かす。学校では教えてくれないリンカーンがここに。ホワイトハウスを祈りの家にした大統領リンカーン、小牧者出版より。